今月は林先生に来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。一つ目です。林先生のセミナーで林先生はよく学習指導要領を根拠に挙げられます。はい、林先生は学習指導要領を読むときにどのようなステップで読み分析されているのですか、詳しく教えてください。
まず一番初めのステップは、学習指導要領、僕、カバンの中に入れてます。結構熱いんですよね。カバンの中に入れてるんですよ。で、誰かの先生が授業したときとか、指導案のときに必ず指導案を見るようにしてます。で、指導がやっぱボロボロになるんですよね。ボロボロになる。で、これボロボロになるってとっても大事で、どう大事かと言いますと、転勤するとトスが嫌いな先生も結構いらっしゃるんですよ。その時に、研究競技の後にですね、わざと机の上にボロボロになった学習指導は量を置いとくんですよ、ボンと。するとですね、他の先生が黙ります。あ、こいつボロボロになるまで読んでるんだと。で、そのぐらい読み込んで次にもうちょっと突っ込んで研究したいなって次のステップですよ。そのページをコピーしてノートに貼り付けていきます。ノートに貼り付けます。で、なおかつもうちょっと突っ込んでいきたいときには、それをトスメモに書いてカテゴライズしていきます。例えばどういうことかと言いますと、向山先生の算数の実践。定義を教えるときにどのように教えるかと言いますと、向山先生の場合ですね、定義を必ず往復させます。小とは何ですか？割り算の答えです。割り算の答えとは何ですかと。そういうふうに難しい言葉を教えていく。定義で繰り返しで教えていく。それ以外にも例えば、億、万、兆は列車で教えていく。それ以外に小数第1位だったら小数の1番目の位ですというふうに語源で教えていく。そのように向山先生の実践と学習指導要領の障害にある児童の指導が新しく加わった部分をどうリンクしていくかと。だからノートに整理し、さらにトスメモに続いて投げていくっていうのが僕は日頃やっていることです。
二つ目です、はい。校内研究などで指導要領を根拠に議論したいのですが、内容をすぐに忘れてしまいます。林先生はすぐに学習指導要領のどこに書いてあるとお話しされますが、どのように覚えているのですか？
これはですね、自分の暗い経験なんですけども、転勤した学校に算数の問題解決学習のドンがいたわけですよ。で、そのドンが僕が授業するたびに、研究授業するたびにケチョンケチョンに言ってくるわけです。で、僕もね、言い返せなかったんですよ。まあ、言い返す必要はないんだけど、でも向こうの言うことに納得するわけです。で、どうにかして、向こうよりも頭が良くなりたいと。理論武装したいときに、例えば数理的処理の良さっていうのが全部で9つあるんです。これ算数の解説本に書いてあります。学習指導要領に。例えばその9つのうち1つ目が美しさ。算数の美しさを教えなさい。2つ目は算数の正確さを教えなさいって書いてあるんですよ。で、その先生と、競技会では、ちょっと僕は言い返したんですけども、じゃあ、その先生が、林先生の教え方は塾みたいだと、正しければいいと思ってるって書いてから、僕はですね、先生、教えていただきたいんですけども、算数の最学、指導要領の解説本に、数理的の良さが9つあります。それの中に、正確さとありますが、私はその正確さを今回教えたかったのです。先生なら正確さを教えるためにどのように教えられますかって言ったら、それより黙りましたね。そのように、何かね、こう自分が嫌だなと思う先生が同僚にいるっていうのは結構ね、学習指導要領を覚えるいいきっかけになります。
3つ目です、はい、林先生は学習指導要領のポイントを分かりやすく解説してくださいますが、はい、ポイントはどのように絞っていますか？その方法を教えてください。
ポイントはどんなに少なくても3つに整理します。心の悩みとか、例えば道徳 の勤労奉仕に関するポイントは3つありますというふうに、3つで、多くても7つまでにします。で、3つ7つぐらいにしたとき、ノートに3つ書いたら、それに対する自分の実践を入れ込んでいきます。そういうふうにして、数を決めて、1、2、3と決めて、自分の実践はどれに入るかを書いて、カテゴライズしています。
最後に、林先生のトークラインの活用術、はい、読み方を教えてください。
僕はですね、大体こう、パラパラパラって最初言います。向山先生の原稿を読んで、谷先生の原稿で、川田先生の原稿で。で、一番僕が好きなのは編集後期が好きで、編集後期にこう、自分の友達、戸村先生、久野先生だとか、いろんな先生の友達だと、いいなと思ってます。で、一番のおすすめはデジタルトークラインで、あれにいいノートだとか、いい図号があったらすぐそれをコピーして、クラスの子供たちにこうやってやりなさいというふうにやっております。